話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。1月26日月曜日です。皆さん今日はどんな朝を迎えているでしょうか。1月最後の1週間がスタートしましたね。月末ってやっぱりバタバタしやすい時期だと思うんですが、しっかりと深呼吸をして、そして焦っている時も急いでいる時も早口にはならないように、伝えるべきことをゆっくりと落ち着いて伝わるように伝えていきましょう。今日も次のチャプターで話し方、伝え方のヒントをお届けしていきます。今回は会議、打ち合わせ、研修など人がたくさん集まる場で進行役を務める、ホストを務める、そんな方にとってヒントとなるお話をお届けできたらいいなと思ってお話ししていきます。ぜひ最後までお付き合いください。毎週月曜日は話し方、伝え方のヒントをお届けしています。今日の内容もノートに文字起こしを載せていますので、番組内容の復習または話し方のトレーニングにご活用ください。この配信の概要欄にリンクを載せています。そして今回はミーティングの雰囲気はルールで決まるというテーマでお届けしていきます。皆さんは職場でのミーティングに参加した時に、発言をしたいけれど、なんとなく自分の意見が的外れだったら嫌だなと思って発言できなかったとか、反対意見が出たら萎縮してしまうなと思って手を挙げる勇気が出なかったということありませんか？またはオンラインミーティングでブレイクアウトルームが作られた時に、私から発言した方がいいかな、でも自分が今声を出すことによって他の誰かも同時に声を出して話すタイミングが被ってしまったら嫌だなと思って、ちょっと気まずい沈黙が流れてしまうとか、そういったご経験がある方も多いのではないかなと思います。こういったなんとなく気まずい雰囲気をどうやって打破することができるか、これについてお話ししていきます。解決策となるのがルールです。ミーティングだったらミーティング、あとは研修だったり勉強会などで、最初にやることを決めてこうしましょうと伝えていくといいです。気まずい雰囲気って、発言したいけれどなんとなくできないとか、あとはどうしたらいいかわからない、または何か言いたいけれど言っていいかどうかわからないとか、こうしたいんだけれどそれをやっていいかわからないという迷いから来ることもあります。この迷いがあると沈黙が生まれてしまったり、なんとなくみんなが気まずそうに笑っていて、でも誰も発言することができないみたいな空気ができてしまって、それが参加している人にとっては消化不良につながってしまうこともあるかもしれないです。で、ルールを決めることでそれが解決できますが、具体的にどのようなルールか、これいろいろとあります。今日はですね、その中で3つこれをやるといいですというものを紹介します。これは私が話し方講座の中でもやっていることです。1つ、冒頭で今日は誰かが発言したらまずは拍手をしましょうと伝えます。自分の意見を言うのが怖い時って、的外れだと思われたら嫌だなとか、自分の考えていることが少数派でいろんな人にそれは違うと思うって言われたらなんか傷つくだろうなとか、あとは漠然となんだか恥ずかしいとか、そういった気持ちがあるかもしれないですが、でも自分が何か言った後みんなが拍手をしてくれたら、そこでほっとするかもしれません。あ、何か言ってよかったって思えるかもしれません。なので誰かの発言に対して自分が賛成かとか反対かとかの前に、まずはその人が勇気を出して自分の意見を言ったこと、そのことに対してリスペクトの気持ちを込めて拍手をしましょう。こういうふうにルールを決めると、拍手の音って純粋にみんなの気持ちが明るくなったりしますし、あと拍手している時って自然と笑顔になったりもするんですよね。これによって明るい雰囲気ができたり、発言しやすい雰囲気ができていったりします。ちなみにこれオンラインで集まるときは、拍手している手が画面に映るようにしましょうと一言添えるといいです。オンラインだと拍手の音とか、あとはおーとか誰かがリアクションしている声が入らなかったりしますよね。なので音というよりは動きが画面を通して相手に伝わるようにするといいです。 拍手をするときも画面で見えないところでするのではなくって、しっかりと拍手していることが相手に伝わるように画面に映るところで手をパチパチパチパチと叩くっていう、これも伝えていくといいです。余談でした。で、まず一つ、ミーティングの冒頭でまずは誰かが発言したら拍手をしましょうというルールを決める。で、次はですね、少人数のグループに分かれて、ブレイクアウトルームなどです、この少人数に分かれて話し合いをするときは、まずグループの中で進行役を決めましょうというルール。そしてもう一つは、グループの中で全員1回は発言しましょうというルールです。先ほどもお話ししたように、少人数グループに分かれたときって、まず誰から話そうとみんなが考えてしまって、それで沈黙ができて気まずくなってしまうんですよね。でもあらかじめグループ A の進行役は誰々さん、グループ B の進行役は誰々さん、グループ C は誰々さん、グループ D は誰々さんと決めておけば、はい、今から話し合いをスタートしてくださいといったところからすぐ話し始めることができるので、話し合いがスムーズに進みますし、あの気まずい沈黙がなくなったりもします。そして全員1回は発言しましょう、これを決めることによって、その3人とか4人とか5人とかのグループの中で、あの人まだ何も言っていないけれど指名した方がいいかな、いやでも無理に何か発言させてしまってそれが負担になったら申し訳ないなと、進行役の人が迷ってしまうのを防ぐ、もう最初から一人一回は発言しましょうねって決めておくと、話し合いを進めていく人も気持ちの負担が少し軽くなります。あと、全員一回は発言するって最初に決めておくと、参加している人たちも今日ミーティングで何か言うんだって思ってその場にいることができます。私たちが何かインプットをするときって、アウトプットするんだっていう前提があると、インプットの質が変わってきたりもしますよね。よりそこで聞く話の内容が自分のこととして捉えられるようになったりもするので、そういった意味でも一回は発言しましょうっていうことをお勧めします。あとですね、この必ず1回は発言しましょうっていうのは、私の話し方講座の中では、順番を決めるようにしてるんです。これはですね、具体的に言うと、まず少人数グループの中でファシリテーターを決めます。決めたら発言の順番も最初に伝えます。グループの中であいうえお順で発言をしてくださいと言ったりとか、または、じゃあグループ A、進行役は誰々さん。そして発表は誰々さん、誰々さん、誰々さん。この順番でやっていきましょう。と、もうこちらで発表する順番まで決めていく。で、これも一つ迷いがなくなりますよね。今回は私の話し方講座で実際にやっていることをいくつか紹介しましたが、皆さんがもしミーティングや勉強会などで進行役を務める、研修で講師を務めるということがあったら、その場をどんな雰囲気にしたいかを考えて、ぜひルールを最初に決めてみてください。ルールを決めることでどうしたらいいかなっていう参加する方の迷いを減らすことができるかもしれません。で、これですね、期待値を高く持たないということも一つのポイントです。例えば会議で本当はもっともっと積極的にそこにいる人たちに発言をしてほしい。でもなんだかみんな消極的だなって思ってただ待つだけではなくって、まずはこちらから発言しやすいルールを作っていく。で、そうするとそこに参加している人たちは私が進行役を務めることで話し合いがスムーズに進んだとか、ルールがあることによって発言がしやすくなったとか、体験ができるんです。で、その体験をすると、もしかしたら将来的にルールが決められていないミーティングの場であっても、自ら積極的に、はいと手を挙げて発言したり、はい、私が進行役を務めますって言ってくれるようになるかもしれないです。なので、ただ待つのではなくって、まずはみんなが思っていることを言いやすい雰囲気を作るとか、リラックスできるような雰囲気を作るために、まずはホスト側から働きかけていく。それを将来的には自ら主体的に動くっていうことにつなげていけたらいいなという、将来への一つの投資のようなものと捉えるのもいいと思います。それでは最後に今日のワークです。今日はですね、シチュエーションを設定してワークをやっていただきます。あなたは 10人が参加するオンラインミーティングの進行役を務めます。そのミーティングを全員がリラックスして参加できる場にしたいです。そのためにどんなルールを作りたいですか？これをぜひ考えてみましょう。そして実際にミーティングでホストを務める方は考えたことを実践してやってみましょう。今回は以上です。エンディングです。今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。番組では皆様からのご意見やご感想、話し方にまつわるご質問を専用のメッセージフォームから受け付けています。メッセージフォームの URL はこの配信の概要欄にリンクを載せています。そして話し方のマンツーマンセッション、最新の日程をご案内しています。こちらも概要欄に詳細がありますので、ご興味がある方はどうぞご覧ください。それからですね、春に話し方のグループ講座を開講する予定です。人前で落ち着いて堂々と自信を持って自分の思いを伝えたいと思っている方のお役に立てる講座を今準備しております。こちらも詳細が決まりましたら番組でお知らせしますので、ぜひ春から話し方をもっともっと磨きたいと思っている皆さん、楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。それでは今日も皆さんにとって良い一日となりますように。お相手は高山ゆかりでした。